聖書と福音の時間です。野球場の方向には決まりがあります。公認野球規則にホームからピッチャープレートを経て二塁へ向かう線は東北東に向かっていることを理想とすると書かれています。ところがこの通りの球場はマツダスタジアムだけです。なぜでしょう。それは野球規則が何度も変化しているからです。この点、聖書が示す義の基準には全く変化がありません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日、ある地方の医師会が若者のスマホ依存に警告を与えるポスターを作ったのです。スマホを見すぎていると3つのものを失う。時間を失い、視力を失い、考える脳を失うというのです。まあ、前2つはわかりますね。でもどうして考える力がスマホを見続けるとなくなってしまうというんでしょう。スマホを通して人はたくさんの情報に触れることができます。しかし、あまりにも情報を見ている時間が長くなると、考える時間がなくなってしまうというのです。そもそも情報とは考えるための素材です。ところが、素材ばかり集めて、それを使う時間がなくなってしまうと、結局物を考えない人間になってしまうというんですね。とても深いなと思いました。ところで、聖書もある意味で情報だと言えます。それは、あなたをお作りになった神からの情報です。そしてこの情報ほど真剣に考える価値あるものは他にないと私は考えています。聖書はこう語っているのです。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は本来神の栄光を受けるために作られていたということです。創造主はありとあらゆるものをお作りになられましたが、その中で最高傑作は人間です。というのは、神はご自分の形に似せて人を作られたと書いてあるからです。最も偉大な神に似たものとして人間を作られたというのはどういうことでしょう。人間は神以外のすべてのものより尊く作られているという意味です。私の好きな英語の賛美歌に Fingerprints of God という曲があります。神の指紋というタイトルですね。鏡に映るあなたの姿は雑誌の表紙のようではないけど、あなたを見るとき神の指の跡がはっきり見えるよ。私は知ってる。あなたは神の最高傑作であり、すべての作られたものがあなたにエールを送っているということ。そしてあなたが神の御手で守られているということ。一体人間の何がそんなに尊いんでしょう。人格を持っているということなんですね。私たち人間は神と同じように物事を考える能力、決断する意思、感じる能力が与えられているんです。太陽というのは大きくて、太陽の1フレアのエネルギーというのは水爆10億個分のエネルギーに相当すると言われています。しかし太陽は自分が大きいとか暑いとか、そういったことを一切自覚できません。なぜなら、水素の塊に過ぎないからです。第二に、人は、はじめ尊く作られたけれど、罪を犯したために神の栄光を受けることができなくなったということです。太宰治の代表作に、斜陽という小説がありますね。戦争が終わって、国の体制がガラッと変わったために、没落していく元貴族の一家の物語です。 家族はそれぞれに落ちぶれていくんですが、主人公の一人であるこの息子の直次っていうのは実に惨めなんですね。薬物中毒で酒ばっかり食らって放蕩を繰り返して、まあ、実に好き勝手な人生を送ってるように見えるんですが、しかし本人はどんなに落ちぶれてもその落ちぶれた生活を楽しめない、楽しいと思えなかったと述懐するんです。自分の中の規則だったという意識が邪魔をして、悪を行いながらも悪を楽しむことができない、かといって元に戻ることもできない、本来自分はこうであってはならないものなのにというその意識に苦しんで、中途半端な葛藤を抱えながら最後自殺してしまうという話です。人間は本来神の王子、神の王女となるべく作られました。ところが最初の人間が罪を犯し、神との関係を打ち切ったために、神からの栄光を受け取ることができなくなってしまったのです。そしてその結果、本来受けるべきでない死が人間の中に入ってきました。ところで北海道の旭山動物園では、動物を檻の中に閉じ込めるのではなく、動物の行動そのものを見れるように工夫がなされています。そしてそこでは死を前にした動物もそのまま見せるんです。園長が書いていました。狼は老衰でボロボロになり、よたよたとしか歩くことができなくなっても、飼育ゾーンから外へ出て運動エリアにまで行き、そこでへたり込み、終日昼寝をして、そしてまた戻ってくる。あまりに惨めで哀れで、こんなにもかわいそうな姿をなぜ人目にさらすんだと、よく来園者からクレームが入ってきます。しかし惨めだとか哀れだとか思ってんのは人間だけで、当の狼は少しも恥じてはいない。動物の死にっぷりの良さは別格で、まるでじゃあなと言って去るように死ぬんだと書いていました。ところが人間は死に対してそうはいきませんね。この人の死に対する異様な怖がり方は自然界の中にはありません。自然界の中でこんなにも死を前に震え上がりジタバタするものがいないのです。人間がそのように怯えるのは臆病だからではありません。死というものが本来人間にありえない、似つかわしくないものであるからです。人は神の栄光を受けて生きるように作られていたのに、神の栄光の正反対である死を受け取らざるを得なくなっているのです。それは人間の本性に逆行することなので、人は死に抵抗するのです。第三に、キリストはこの没落した神の王子たちを取り戻し回復させるために、人としてこの世に下り、十字架にかかって私たちの身代わりの死を遂げてくださいました。そればかりか3日後によみがえって死を終わらせてくださったのです。今から200年ほど前、アメリカにジョージ・ディーレという宣教師がいました。彼は奴隷の身分で生まれながら、キリストを信じて永遠の命を持ち、その後独立戦争前に自由人となったのです。その後ジャマイカに渡って、農園で働く奴隷たちに福音を伝え、ジョージア州サバンナで2つの教会を設立しました。バプテスト派の黒人教会はその一つから生まれたというふうに言われています。ところでなぜ彼は自由になった後も奴隷に福音を語ったんでしょう。自分もかつて奴隷を経験し、そして今は自由になったことを身をもって証明できる人であるからです。キリストは一度死にました。罪がないのに罪人の責任を負って死んでくださったのです。しかし復活なさいました。それによって全て死におののいている人々に希望を示されたのです。誰でもこのキリストを信じるなら 罪許されて永遠の命をいただくことができるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。